ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アトさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。田中アトのアーティストピックアップ。毎回一組のアーティストをピックアップしていただき、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、
田中アートのアーティストピックアップとは名ばかりで、今週も武見さんです
いやまあまあ、アーティストピックアップの特別編ということでね、はい、先週に引き続きましてクイズをね、行いたいなと思ってるんですけれども。
クイズって面白いですね
まあまあまあね、喜んでもらえると私も嬉しいですまあ先週ね、ローリングストーンズをやりまして、まあ今週もローリングストーンズにまつわるクイズを出題したいなと思っているんですが、はい、早速いきますか。
はい、
ね、はい、先週はね、ローリングストーンズの入門編として初期のローリングストーンズに関する、ね、問題を出したんですけれども、今週はね、中期から後期にあったエピソードを、クイズにしたいなと思ってるんですが、では早速1問目いきます。ローリングストーンズのヒット曲に It's Only Rock and Roll という曲があります。この曲のクレジットにはね、作詞作曲ミック・ジャガー&キース・リチャーズってなってるんですけれども、実はこの曲はですね、後にローリングストーンズのギタリストとして正式メンバーになるロン・ウッドが作った楽曲なんですよ。当時ね、ロン・ウッドはフェイセスのギタリストだったんですけれども、まあ自分のね、ファーストソロアルバムを作っていて、その中に収録する曲だったんですって。で、まあ以前からね、交友のあったストーンズのメンバーがこうレコーディングをしているロン・ウッドの自宅の地下室に来てセッションとかをしている時に、ミック・ジャガーがこの It's Only Rock and Roll の原曲を気に入って、おお、この曲いいじゃん、じゃあストーンズでもらおうかなって持ってっちゃったんですよで、普通は今って言ったみたいにってなるんだけれども、はい、ロン・ウッドはね、こう上げちゃったんですよ、
太っ腹、
はい、でその理由は何でしょうか。うーん、3択です。
はい、
1番、相手がミック・ジャガーだったから2番、実はこの曲ロン・ウッドも友人からもらった曲だったから
すごくないですかそれ
3番、実はちゃちゃっとできた曲なんでさほど思い入れがなかったから。さあ、
難しい
考えてくださいね。ではシンキングタイムはもちろんこの曲 It's Only Rock and Roll です。どうぞ。ローリングストーンズで It's Only Rock and Roll でした。ではね、出題もう一回ちょっと言いましょうか。
そうですね、この曲、今聞いたこの曲がどういう経緯でということですね。
はい、そうです、そうです。じゃあいきますよ。1、相手がミック・ジャガーだったから。2、実はこの曲ロン・ウッドも友人からもらった曲だったから。3、ちゃちゃっとできた曲なんでさほど思い入れがなかったから。さあ何番でしょう。どっちからいく。
2か3だなと思ったんですけど、いいですか、私
いきます。
2番。
ああ、ロン・ウッドも友人から実はもらった曲だった。
そう、
はいはいはい、
だからまあいいかなって思って。
なるほどね、はい、こうちゃんは
1番でお願いします。
あ、ミック・ジャガーだったから、
はい、
では正解いきます。
はい、
1番です。相手がミック・ジャガーだったから。
かっこいいですね、
はい、これね、ロン・ウッドがなぜっていうのをこうインタビューされた時に、だって相手ミック・ジャガーだぜっていう
まあ普通に考えたらそうです
よね。ミック・ジャガーに言われちゃさみたいなね。
誰でもそうですよ。
そりゃそうですよ。
まあまあ、でもそれをね、作詞作曲ミック・ジャガー&キース・リチャーズにしちゃうところがね、またすごいんですけど。
そうですね。
だってね、ミック・ジャガーだぜ。
そうまあまあまあ、
すごいな、
はい、そういうことがありましたということで。
はい、クイズザ・ローリングストーンズ
ですね。
1問目から衝撃的、はい、
では2問目いきましょうか。
はい、
はい、 18年ぶりにオリジナルアルバムをリリースするローリングストーンズですが、このオリジナルアルバムは18年ぶりなんですけれども、その間にね、いろいろなこう作品は出してるんですよ。その一つが2016年にリリースされたオールカバーのブルースアルバムがあるんですね。もうこれもね大ヒットしたんですけれども、このブルースアルバムにはとある大物アーティストが参加しています。それもね、もともと参加が決まってたわけじゃなくて、たまたま同じスタジオでレコーディングをしてる時に、隣でローリングストーンズがレコーディングしてるっていうのを知って挨拶に行ったら、そのままレコーディングに参加させられたという、ことなんですよ。ではその大物アーティストとは誰でしょう、
うん、
3択です。
あ、なんか知ってる気がするけど名前が出てこない。
1番、
はい、
スティング。2番ブルース・スプリングスティーン。3番エリック・クラプトン。
あれいない。
想像してたけど違う。
違う。
あらあらあら、
スティービー・ワンダーかと思った。あ、違うか。
スティービー・ワンダーは今回出すアルバムに参加してるんです。
だから私なんとなく頭に残ってた。
なるほどな。
分かんない、
はい、ではシンキングタイムはこの曲Everybody Knows About My Good Thing、この曲に参加してます。ローリングストーンズで Everybody Knows About My Good Thing でした、
うん、
まあね、この曲に参加してるんですけれども、その大物アーティストとは誰でしょうということで、もう一回言いましょうか、
はい
はい、
1番スティング、2番ブルース・スプリングスティーン、3番エリック・クラプトン。さあ何番でしょう、
はい、
クラプトンはないような気がするんだよね。
どっちでしょう、どっちか。
あ、じゃあ田中さんで、
はい、いいですか、3番のエリック・クラプトン。
なるほど。
あ、知ってる、あれ。
どうぞユキ。
一番ないと思ってた3番だ。私1番
あ、スティング
かなって思ったんだけど、ね、
では正解いきます、
はい、
3番のエリック・クラプトンです。そうなんですよ。
いや意外です。私の中では、うん、なんかあまりこう接点がないというピンとこなかったんです。
実はエリック・クラプトンはね、もうローリング・ストーンズの大ファンで、こうブライアン・ジョーンズが亡くなってミック・テイラーがギターで加入して、そしてその後脱退した時にストーンズがギタリストのオーディションをしたんですよ、
うん、
その中にエリック・クラプトンもいたんです、
すごい、
はい、結果的にローンウッドになるんですけどね、
うん、
はい、だからもうエリック・クラプトンがもう隣のスタジオでやってるって聞いたから挨拶しに行って、おーエリック、お前もうじゃあ一曲弾いてけごらん。そんな感じで
弾いちゃいなって、はい、そうか、スティービー・ワンダーでもレディー・ガガでもなかったんですか。
スティービー・ワンダー、レディー・ガガ、ポール・マッカートニーは、はい、
今の
アルバム、今回のアルバムに参加、まあ、それもすごいけど、
ね、すごいです
よね。
では最後の問題いきましょうか。はい、これはですね、ミック・ジャガーに関する問題なんですが、世界のスーパースターですよね、ミック・ジャガー、
はい、
現在80歳ですよ。
すごい。
まあ超大金持ち、ね、そのミック・ジャガーは今でもモテモテなんです。でそのミックはですね、今までに5人の女性との間に8人の子供がいます。ビッグダディ実は。はい、で現在の彼女は44歳年下の女性で、この女性との間にも子供が1人いるんですね。ではここでね問題になるんですが、この8人目にあたる子供を授かった時にミック・ジャガーはいくつだったでしょう。もういくつでパパになったでしょうか。
現在は80歳。
そう、現在80歳。いきますよ、
はい、
1番68歳、2番70歳、3番73歳。はい、
どれもすごいけどな。
ではいきましょうか。シンキングタイムはこの曲サティスファクション。はい、ローリングストーンズでサティスファクションでした。もう I can get のサティスファクションということね、はい、ミックはもう常に満足できてないんですよ。はい。 さあ、わかりましたか答えは。もう一回、じゃあもう一回いきましょうか。1番68歳、2番70歳、3番73歳。
8人目の一番最後のお子さんが生まれた時の年齢ですよね。
今のところね、
うん、分かんないけど、ね、
この先も分かんないけど、
ね、満足されてないのでってことは一番数字が高い
な、うん、
73? 3番、うんうん、かな。
じゃあこの10歳ぐらいだったような気がするんだよな、うん、70歳で2番で。
ああ、なるほどね、
はい、あ、お子さんの年齢までご存知。
いや、分かんないですけどだったような気もするぐらいじゃなかったかな。でも微妙ですもんね全部。
はいはい、はい、では答えいきましょうか。
はい、
ユッキー正解、3番です。
ああ、すごい。
そう、でもこうちゃんも正解、子供が大体それぐらい。
あ、そうですね。
そうそうそうそう、はい、まあ、73歳でパパですよ。
すごいですね。
はい、いやいやいや、私もね55歳でパパになりましたけど、まあミック先輩にはかないません、ね、
まだまだ分かんないですよ。
年齢だと結構いらっしゃいますもんね。
まだ
この世の中。そう
そうそう。でもね、あの写真週刊誌で50でパパになるのを選んだ男たちっていう不定期連載があって、あ、でもやっぱ50代でパパになるって結構あれなんだなって思ってたんだけど、
もう2人いますねここに。僕もですよ、
田中
アートさん50過ぎて、
はい、結構いる。
あれ、こうちゃんは、こうちゃんじゃない、田中アートさん、はい、田中アートさんは
下の子は50の時です、
ね、50の時、はい、あ、
人間頑張ればね、どんなことでも達成できるということですよ。
そういうことですね、うん、はい、ねいやいやいや、まあ、2週にわたりましてね、はい、私がローリングストーンズにまつわるクイズを出したんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。
私知らないことがいっぱいなので余計楽しかったかもしれないですね。
はい、楽しいですね。
まあ、よかったです、はいはい、来週はね、はい、田中アートさんがね、
はいはい、
2週にわたって出題をしてくれるということでね、
はい、わかりました。
また楽しみ、
ね、はい、うん、
ロックラジレディオ、この時間はアーティストピックアップをお送りしました。続いてはもう一つのコーナー、ケイズドリームの10月のピックアップバンドの紹介です。今月はブラウンクローという、田中アートさんが前々から紹介したかったバンド歴のとっても長いグループなんですよね。
はい、そうですね、
うん、
本当にすごい前からやってるんですけど、バンドでも全員で動けるっていうのがもう時期とかもあって、みんな仕事とかもしてるんで。
あ、そうね、だって20年ぐらいやってるってことだからね。
そうですね、うんうん、でなんか4人全員揃わなかったりもするんですけども、そのできない時とかはボーカルとドラムのでアコースティックなライブとかやってて、うんうん、すごいこう歌が入ってきて、
あ、ね、ボーカルがねすごくいいって言ってたもんね。
そうなんですよ、うん、それでなんで結構ごっつい感じなんですよ見た目は。なんですけどこの声いいなっていうのがきっかけで、いつかラジオでかけたいなと思ってたので、今回いいチャンスだなと思いました。
はい、はい、
それでは今週の1曲をお願いします。
はい、それでは聞いてください、ブラウンクローでスタンディングオベーション。
リーム10月のピックアップバンドブラウンクローでスタンディングオベーションでした。
はい、はい、もうあれですよ、自分の信じた道を行きましょう。
はい、
本当、ね、力強いね歌詞でね、うん、いいですね。
はい、
今月ケイズドリームでライブがあるということですので、スケジュールなどなどは千葉稲毛ケイズドリームのホームページをご覧ください。田中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロッククラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
ライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます。
はい、
今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、神戸三宮にあるライブハウス、バリットの代表南出渉さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。南出さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
2週にわたってですね、登場してもらうんですけれども、
ええ、
今週はですね、このお店の情報を聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、
はい、
先ほどね、三宮にあるライブハウスっていうふうに紹介したんですけれども、ええ、改めまして、こう店舗の場所はどのあたりになるんですか。
三宮駅と元町駅のちょうど間ぐらいにあるんですけれども、うんうん、まあ、歩いて8分ぐらいですね。
あ、なるほど、なるほど。
まあ、割と近い三宮の、まあ、一番の繁華街と言われるトアロードあたりにある、ライブハウスになります。
うんうん、あのオープンしたのはこういつですか。
2004年の7月ですね。来年が20周年の記念すべき。
7月の何日ですか。
7月の23日になります。
お誕生日私と一緒です。
あ、そうですか。まあ、ほんまですか。
嬉しい。竹見さんのお子さんと同じです。はい、おめでとうございます。
いや、実はそうなんです。
嬉しい、はい
はい、すごい。
19歳、20歳に今度なるん
ですね。そうですね、
今度20歳ですね、来年が。
うん、素敵。
そうで、その、あの、バリット自体、こう、ライブハウスの特徴というか、なんかこういうところがセールスポイントなんだよな、はい、みたいなところってありますか。
駅の一番のポイントが、あの、2階建て構造になってまして、そのステージから見ると、1階に、うん、200人ぐらいですかね、うん、入って、その上に、あの、2階席という、バーカーが備えた2階席がありまして、そちらに100人ぐらいは入るという形になってます。
ああ、それちょっとね、うん、こうライブハウスとしては珍しい作りですよね。
そうですね、なかなかない形かなと思いますね。
おしゃれ、
うん、ね、うん、なんかあのやっぱりね、2階も見やすいじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、そういった意味ではなんかこう、はい、お客さんに喜んでもらえてるんじゃないですか。
そうなんです、あの一番最初に埋まるのはやっぱり最前列なんですけど、うんうん、その後やっぱり2階の一番前が埋まってしまいますね。そういう角度で見れないので、
うんうんうん、
はい、
そうですよね、うん、でもなんかあれじゃないですか、出演者の人もなんかちょっとしたこう、うん、ホールでやってるような感じがして。
あ、そうですね、うん、なんかこうすり鉢状というか、人がもうめっちゃこう高くまでいるので、うん、はい、喜んでもらってます
ね。なんか気分良さそうですよね。
良さそうですね。はい、
主にどういう感じのジャンルの人たちが出てるとか。
は
い、
まあ、ジャンルとしてはオールジャンル受け入れていまして、うん、アコースティックからビジュアル系からギターロックからいろいろあるんですけれども、あの僕自体がロックンロールバンドが好きなので、割と最近ロックンロールバンドはバリット行くよねみたいな形で言われていたりしますね。
なるほどね。神戸のこのロックンロールシーンっていうのはどんな感じなんですか。うん、
まあ、例えばザ・ニート・ビーツであったりとか、うんうん、キング・ブラザーズであったり、うん、50回転ズっていうのが、まあ、もともと関西のバンドなんですけども、ね、うんうん、あのあたりのバンドがやっぱりよくワンマンで使ってくれたりしますし、うん、で、若いロックンロールバンドとかも、 結構出てきたり、ザ・トム・ボーイズっていうバンドであったり、
うん、
はい、ザ・ハウリン・ドックスっていうバンドであったりっていうのがいるので、うん、まあ、そこをミックスしたようなイベントをやってると、いろいろこう全国からロックンロールバンドが集まってきてくれるという形になってます。
あ、いいですね。私も、やっぱりルーツミュージックがそのあたりなので、ちょっとあれですね、今度南出さんとゆっくりそのあたりをなんか、
ね、
話したいなと思って、はい、思いして今、
はい、
なるほど。じゃあここでおすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですが、はい、何というバンドいきましょうか。
はい、じゃあ今言いましたロックンロールバンド、ザ・ハウリン・ドックスになります。
あ、ロックンロールもほらいろいろあるじゃないですか、
うん、
どういう系のロックンロールバンドなんですか。
まだ若いんですよね、まだ20歳とかぐらいのバンドなんですけれども、お父さんお母さんの影響やと思うんですけど、やっぱり古いロックンロールバンドも好きで、
うん、
でその辺の影響を受けつつも、なんかこうギターを持つ姿が様になっているというか、それぞれ楽器体が、なんかそういうロックンロールバンドがいまして、うん、ちょっと今バリットでは推してますね。
あ、なるほどね。あ、じゃあなんかちょっとあれか、ロックンロールなんだけどパンクとか、
ちょっとそうですね、
ガレージとか、なんかそういうような要素も入ってる感じなんですね。
ですね、はい、
わ、うん、かりました。じゃあ曲聴かせてください。
はい、ではハウリンドックスで風。歌いたいことは歌にして、くだらないことは期待して。
ハウリンドッグスで風でした。
はい、やっぱりあのビートとかパンクとかガレージとかね、うん、なんかそういうちょっと様子も入った形でね、
はい、
うん、なんかでも20歳ぐらいだっていうのにね、なんかちょっと今後楽しみなバンドですね、
うん、そうなんですよ、はい、うん、ちょっと今ちょっとずつファンが増えてきてる感じなので、
うん、
注目していただけたらなと思います。
なるほど、まあ、このバンドどんな形に成長していってほしいなと思ってます。
そうですね、今ねその東京ツアー行くと結構実は神戸より東京の方がお客さん入るっていう状況になってきてまして、
なるほど、
で毎年あの1月にロックンロールサーカスっていうライブハウス、うん、神戸のライブハウスのサーキットイベントやってるんですけど、はい、ちょっとそちらの方でもこう毎年出てくれていて、
うん、
あのまあ、先輩に負けないようなライブ力というか、
うん、
をつけてもらって実際にライブハウスで目の前のお客さんを虜にしていくようなバンドになってほしいなと思ってます。
なるほどね、こういうジャンルはねやっぱりそこが肝ですもんね。
うん、そうですね、はい、
じゃあ今後の、ね、成長も楽しみですね。
はい、
南出さん今週はここまでということで、
はい、
はい、また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ライブラッシュ、今回は兵庫県神戸市にあるライブハウス神戸バリットの南出渡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。